今日はヨハネの福音書第12章1節から8節です。このところでは愛の動機について語られています。1節を見ますと、さてイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られたとあります。杉越の祭り、これはユダヤ人にとっては非常に重要なお祭りであったわけです。エジプトから脱出するときにエジプトのすべてのウイゴが打たれる。ところがユダヤ人の家にはその災いは来なかった。カモイと柱に子羊の血を取って塗り、そしてそのところはこの滅ぼす者天使が過ぎ去っていく。そこからこの杉越の祭りが誕生したということであるわけですけれども、ユダヤ人にとっては最も大きな大切な祭りであったわけです。そしてその祭りをお祝いするためにエルサレムに集まってくるわけですけれども、身を清めるためにもう6日の前ぐらいからみんながその用意をするということがあったわけですが、この時にイエス様と弟子たちはベタニアに来られた。なぜならばそこには親しくしていた3人の兄弟たちがいたということです。この3人の兄弟たちはイエス様弟子たちを非常に温かく迎えた。ですからイエス様にとってはこのベタニア村の3兄弟の家というのは自分の家のようにくつろげるところであったように思われるわけです。いよいよ最後のこの受難週にエルサレムに入っていく、その前にこの三兄弟の家に来られたということは非常に意味のあることであるわけです。そして何よりもそこには一節をの終わりのところに死人の中から蘇らせたラザロがいた。そのラザロによって多くの人たちはイエス様を信じるようになったわけですけれども、もうまさに彼は生き証人としてイエス様がもうそれこそ死人をもよみがえらせる神であるということを実証する人であったわけです。そして2節を見るならば、マルタは窮地をしていた。彼女は長女であり、また家のことを一切取り仕切って、そしてまたイエス様たちをもう心から歓迎し、夕食の用意をする、おもてなしをしていたわけです。しかしそこにはこのマリアはいなかった。じゃあマリアは何もしない人だったのか。3節を見るならば、純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭ったと出てくるわけです。彼女はもてなしはしなかった。ご馳走を作ったり運んだり、そういうことを していなかったわけです。それは以前にも出てきました。マルタはこの給仕を手伝うように、そのようにイエス様にお願いしたわけですけれども、イエス様は彼女はもうなくてならないことをするということをその時言われたわけです。ですからここの場面でもいよいよイエス様はエルサレムに行ってこの杉越の時に十字架にかかる。マルタは給仕を一生懸命していた、おもてなしをしていた。でもマリアはそうではなかったわけです。イエスの足に塗りっていうふうに出てきてるんですけれども、当時の食事の取り方っていうのは、この絨毯を敷いているところに皆が寝そべって真ん中に食するものを並べて、そしてそれを囲むようにしてみんなが肩肘をついて横になっている、そういう姿であるわけです。ですからマリアはそっとイエス様の足元に来て、そしてなんと香油を注ぎ、自分の髪でその足を拭った。普通でしたら この布で拭うっていうことをするだろうとは思うんですけれども、なんと彼女は自分の髪の毛で拭う、なんでこんなことをしたんだろうか。おそらく彼女はイエス様が十字架にかかって死ぬっていうことを足元で聞いていた。もちろん弟子たちもイエス様からご自分が十字架にかかり、そしてまた殺されることを弟子たちに語っていたわけですけれども、弟子のペテロはそんなことはありえない、ところがイエス様はサタンよ下がれ、私のすることを邪魔してはならない、戒められたわけです。ペトロでさえそうであった。ところがマリアはそのことをしっかりと自分の心に受け止めていたということであるわけです。そしてもうイエス様はそのことを実行されるということを彼女は深く心に覚えて、最も自分の大切なこのナルドの行為をイエス様に注ぐということを行為をしたわけです。まあ、イエス様も明確に7節を見ると、そのままさせておきなさい、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。まあ、おそらくその当時の未婚の女性としては、なぜ香油を蓄えていくのか、それは自分の結婚の資金にするためだっていうのが通常的な考えであったわけです。おそらくマリアも最初はそのようにしていたと思います。しかしイエス様が来られて、イエス様の話を聞く、しかも自分の弟ラザロも死んでいたものがよみがえった、驚くべきことです。命より大事なものはない。おそらく彼女は自分の心に感じるものがあって、もう自分が結婚しようとして準備していたそのものをイエス様に捧げる、ある意味彼女はもう自分のすべてをイエス様に捧げ、もうイエス様の言うなればもう花嫁になるというような思いがこのマリアの心の中にあったのではないかと思います。ところがそこに4節見ると、弟子の一人、イエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが、5節を見ると、この香油を300デナリで売って貧しい人に施さなかったのかと言ったわけです。まあ、それはある意味この世の常識理屈にあると思います。もう300デナリ、簡単に言うならば300万円、それをこのイエス様に足に注いてもう無駄なことだ、それはもうこの世の感情であると思います。しかし彼は貧しい人々に施すってことは口では言ってるんですけれども、6節を見ると、彼がこう言ったのは、この彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。まあ、およそ300万円、ひょっとしたら彼は3万円を自分の懐に入れるっていうようなことをしようとしていたのではないかと思います。言うならば慈善ということに名を借りた偽善の心が彼の心の中にあり、それはもうイエス様を裏切っていく、そしてついにはこのサタンが彼の心の中に入ってイエス様を銀貨30枚で売る、もうまさに彼はこの世の人、そしてまた悪魔の手先に変貌していったということであるわけです。もう全くマリアとは対照的に、ユダはもう欲に支配されて、そして欲に負けてしまった、もうまさに最初のアダムと同じような失敗を彼はここで行ってしまったということであるわけです。最初のアダムも悪魔と話をし、 そして欲に駆られて、ついには神様がしてはならないということを行ってしまった。実はその弱さは私たちもあるということを覚えなければいけないわけです。あ、自分はイエス様の弟子でイエス様といつも一緒にいるんだ、だから大丈夫だ。それは大丈夫ではないわけです。それは8節のところに、いつもこの一緒にいるわけではないという言葉を言われました。私たちはこの世に生きているということを忘れてはならないわけです。そしてこの世を支配しているのは誰か、それはサタンがこの世を支配している。私たちは確かにこの世に生きているものですけれども、この世に染まってはいけないということです。船は水の上に浮かんでます。しかしその船も中に水が入ってくると沈んでしまう。ですから私たちもこの世のものが自分の心の中に入り、そしてこの世のものが自分の心を支配するとユダと同じようになっていく。自分がもう欲望に負けてしまうということになるわけです。じゃあどうすれば私たちはその欲に打ち勝つことができるのか。私たちにはイエス様の十字架があるということです。私たちはこの世に生きてますけれども、自分の心の目はいつもイエス様の十字架に向かっていく。そしてまたパウロが言ったように、私はキリストと共に十字架につけられた、その信仰が必要であるわけです。キリストと共に十字架につけられ、そしてまたキリストと共によみがえらせるらされるっていう、その信仰を私たちは常に持っておく必要があるということです。ユダのように同じような失敗をしてはならない。本当にそれは小さな最初は欲かもしれないですけれども、その欲望はついには命取りになるということを私たちは覚えなければならないわけです。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す、あのユダの最後は使徒の働き一章に出てきますけれども、本当にこの無残な死に様であった。自分はイエス様の弟子だ、忠実に働いてもうお金まで預からさせていただいている。しかしそこに油断が生じ、そしてまた欲に駆られて命を失ってしまうということがあるわけです。ですから私たちはこのことを本当に注意しなければなりませんし、そして逆にマリアのようになくてはならないものが何か、一番大切なものが何かということを私たちはそのことを知り、そして知るだけではなくて、このマリアのように自分の最も大切なものを救い主イエス様に捧げることができる。それはなんと幸いなことであろうかということを思います。彼女のしたことはもう全世界に知られ、また今も私たちは彼女の行為を忘れることはできないわけです。ユダのように生きるのか、それともマリアのように生きるのか、それは私たちの信仰にかかっているわけです。私たちは本当に死に至るまでイエス様に忠実なものとさせていただきたいと思います。